おはようございます。今日はエレミア書から陶器師のろくろというテーマなんですけど、何年か前にこの近くの何ですかね、匠の里でしたかね、に行って、陶器、手で粘土をこねてお皿とかなんかいろいろと作ったことがあります。教会の人で行ったと思います。で、今でもそれを使っております。で、以前その時か忘れましたけど、前もそうだったと思うんですけど、マグカップを作ろうと思って作ってたら作れなくて、結局お皿になってしまったっていうですね。この素人にしてみたらやっぱりちょっと難しいな、あります。で、今日のところはですね、そのようにですね、こう神様が陶器師としてろくろで私たちを救い変えるというお話になります。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひとときを神様が導いてくださり、これからのエレミア書の御言葉を通して私たちに必要な御言葉をお与えください。また私たちが御言葉に生きるものとなることができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ここでですね、神様はエレミアをですね、陶器師の家に連れて行きます。で、その陶器師のしていることを見せます。彼は、ろくろで粘土をこねて、ろくろで何か器を作っているわけですね。ですから、ろくろっていうのはこの時代からあったわけですね。で、陶器師の働きって、陶器師のこの陶器を作るっていうのはこの頃から今に至るまでそんなに変わってないということです。ろくろ、足で回すか自動で回すかぐらいで、そんなに変わってはいないと思います。で、多分この人は何かの人々が使う器なのか、もしくは神殿に捧げるものとかですね、いろんなものをこうろくろで使ってこう器をこう作っていくわけですね。作ったことある人いますか？ろくろを使うというのは相当なもんだと思いますけども、作っていくと中に何かが入ったりとか、自分の思ったような形にならないとかですね。そういうものになってくると、彼はそれを壊すわけですね。ここにあるように壊していきます。そしてもう一度作り直していく。ただし粘土は同じものを使うということです。壊れてもダメだと言ってこの粘土を捨てて新しい粘土を使ってっていう、そういうことももちろんあると思いますけど、ここの場合は同じ粘土をもう一度使うっていう、ここが大切なんだと思います。今日の教えの中で。で、このエレミアの時代なんですけども、エレミアはどういう時代を生きたかというと、今日のちょっと誘拐でも学ぶんですけども、ヨシアという、前も見せましたけどね、ヨシアという素晴らしい王様の後に、エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキアと王様が続くわけですね。で、その時代ずっといるわけです。で、彼は王様に対していろんなことを伝えていくんです。エホヤキムという王様に対しては、もう一度ですね、神様の教えを書いてそれを王様に見せるんですね。でも王様はそのエレミアが書いた神様の言葉を切り裂いて捨てるんですよ。で、エレミアを捕まえようと言います。こういうふうな王様たちっていうのは、 結局神様の言うことを聞かないんですね。するとどうするかっていうと、神様は壊すんです。ここで神様はこうやってせっかくイスラエルという国を作り上げていこうとしたときに、この民が反逆していくときに、その民を潰してしまうんですね。でも潰すだけではなくて、もう一回それを粘土を使ってまた作り上げていこうとするということです。この潰すということが、壊すということが、エルサレムの崩壊、城壁が崩壊、神殿が壊されていく、民は捕囚されていく。しかしそこで彼らはもう一回帰ってきます。そしてエルサレムの神殿を再建し、城壁を再建し、神様を中心とした今度は国づくりをしていきます。これがまさに作り変えていくっていうことなんですね。ここで粘土、陶器師がですね、4節に、粘土で制作中の器は彼の手で壊された、壊されたんです。この後エレミアムの時代に国は壊されていきます。でも再び陶器師自身の気に入る他の器に作り変えられた。つまり作り変えられていくんですね。6節にですね、イスラエルの家よ、私がこの陶器師のようにあなた方にすることはできないだろうか。主の言葉、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にあるっていうんです。イスラエルの国は神様の御手の中にあり、今国がこうやって作り上げられていくわけですけども、でもそこに偶像といういろんな不純物が入ってきたわけですね。で、神様はもうこれ以上作れないので、それを壊していく、補修していく、彼らの町を壊していく、国を全部壊していく。でもその同じ粘土を使って、同じイスラエルというこの人たちを使って新しい国を作り変えていくということです。不思議なんですね。もうこの粘土はダメだと言って粘土捨てないんですよ。その粘土をもう一回作り直していくということです。でもそのためには不純物を取っていかないといけないでしょ。彼らの偶像崇拝という心をですね、変えていかなければいけないということです。で、これはこのことはこのイスラエルという国だけのことだろうか。そうではないんですね。神様の御手の中にあって作り変えられていくっていうのは、これは私たち自身のことを言っています。私たちもそうなんだということです。まず神様は私たちを作られたということです。創世記をちょっと最初の方を見てみますと、一章の31節には、創世記の一章の31節にはですね、神はご自分が作ったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かった。神様はご自分が作ったすべてのものを見られたわけです。ただ人間だけではなくて、自然界すべてを見たときに、それは非常に良かったんです。それは非常に良いものでした。私たち人間もそうですけれども、神様はこの天地創造において、光を作られたり自然界を作られてきます。それは非常に良いものなんですね。非常に良かったんです。例えばこの地球というものを、神様が地球を作られた時に、なんで神様もっと地球を大きく作らなかったんだろうとかですね、もっと人がいたらいいのにとかですね、いろんなことを考えるかもしれませんけど、ちょうどいい、本当に神様の知恵に満ちた地球なんですよ。もし地球が今の大きさよりもっと大きかったら、もうちょっと大きかったら、国は砂漠化していく。で、小さくてもダメなんですよね。この大きさがちょうどいいんですね。で、私忘れましたけど、地軸ってあるじゃないですか。地球ってこう、ちょっと曲がってるじゃないですか。何度？はい？ 23.4 度。おお、さすがですね。もうすっかり忘れてしまいました。23.4 度。あれが25度だったら、10度だったら、地球は今みたいに 私たちは生きていられないんですね。全てがちょうどいいんです。全てがうまくできているんです。だから神様が非常に良かったというのは、この自然界全てを含めて本当によくできているということです。もっと太陽に近かったら、もっと遠かったらどうなっていくかですよね。それを世の人は偶然と言います。偶然ではないんですね。神様は本当に全ての自然界を非常によく作られたとか、イエス見た時にそれは非常に良かったんです。それをダメにしたのは人の中にいた罪です。人もそうですよね。非常によく作られたんですよ人は。一章の27節には、神の形として創造されたんです。人は神の形に創造されてるんですよ。ガラテヤ書の中に御霊の実っていうのがあります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という御霊の実っていうのがあります。あれを全て私たちは持ってたんですよね。怒りとか妬みとかそういうものはなかったんです。私たちは全てよく作られた、非常によく作られた。神様はだから人とかこの宇宙とか自然界というものを作られるときに非常に良いように、本当にこう全てを考えて作られたっていうことです。でもそこに罪が入ってきます。罪はただ人を神様との断絶、そういうことだけではなくて自然界をもバランスを崩したんですね。自然界の長として作られた人間が罪を犯したので、自然界も実は罪の中にあり、バランスを崩しているということです。皆さん畑とかですね、ここもそうなんですよ。ここも駐車場もそうなんですよ。何か草が出てきますよね。でこの前もちょっと溝のところの草をこう取っていったんですけども、取っても取ってもまた出てきますよね。これ何で出てくるんでしょう。雑草は人の罪のゆえです。神様は人に対して罪を犯した時に言われた罰としてね、どんなに働いて汗流して働いてもあざみと茨が生じるってあるでしょ。人の仕事を邪魔するんです。雑草は人の罪のゆえです。私たちは一生懸命に物を作る以上に雑草を取っていかないといけない、本当にそういう苦しみがあるわけですね。それは罪のゆえです。でも神様はその人を作り変えようとしたということです。その人をですね、人を作り変えていこうとされた。ローマ人への手紙の9章の20節と21節。ローマ人への手紙の9章の20節と21節にですね、ローマ人への手紙9章の20節と21節。人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。陶器師は同じ土の塊から、あるものは尊いことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか、とあるわけです。陶器師が土の塊から、あるものを尊い器に、あるものは普通の器に作る、これ陶器師の権利なんですね。これをこのように作ろうとするのは陶器師の権利です。それを器がですね、なんで私をこんな目に作ったんだ、なんで俺をこんな風に作ったんだと言えるかってことです。これが人の姿だ。神様に対して文句を言っている。なぜこういうふうにしたんだ、なぜこうなったんだ、文句を言っていく。これが人だ。陶器師と器、陶器師とですね、粘土の関係なんですよ。 神様と私たちというのは、私たちは神様によって作られていくもの。でもそこには尊い器もあれば普通の器もあっていく。それは陶器師がこれをこのように作ろう、これはこのように作ろうとする権利がある。神の主権という言葉を言いますけど、神様がそうされているということです。私たちはそれに対してこう文句言ったりはできないわけですね。私たちは本当に人の前に、神様の前に罪人だというふうに思います。人はいろんなことで文句を言っていくということですね。そういう私たちを神様は作り変えていくということです。イエス様は、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言われました。ニコデモに、新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんという。つまり人は作り変えられなければいけないということです。作り変えられなければいけない、イエス様によって罪許されて作り変えられていかなければいけないということです。人はなかなか作り変えられない、そして人はいろんなことに文句を言っていくということですね。私たちはいろんな矛盾を世の中に感じます。例えば今ロシアがウクライナに攻め込んでますけど、プーチンさんにあなたクリスチャンですかって聞いたら、はい私はクリスチャンですって多分言うと思います。ロシアの宗教って知ってます？ロシア正教、正教会ですね。ウクライナの宗教知ってます？同じロシア正教会です。同じ正教会です。でも国によって違うんですね。日本正教会で、ロシアの正教会の一番上の人、何て言うの、シュザ主教って言うんですけどね、今キリルという人です。この人はプーチンさんを祝福してます。プーチンさんにあなたのやってることは正しいというふうに言ってます。ロシア正教会は、ね、同じキリスト教っていう中でも全然違います。統一教会がこの前、今すごく問題になってきましたね。昔も結構問題になりましたけども、特に献金という問題ですごく今叩かれてますよね。でも不思議なのは、そう献金している人がなかなか抜け出せないっていうことですね。考え方のやっぱり違いっていうのがあると思うんですよ。本当の考え方って何か。でもそういうね、人たちというのは結局作り変えられていないっていうことです。宗教というものは利用しているだけです。どんなに統一原理だって、あそこの言ってる言葉の中にはイエス・キリストも出てくるし、アブラハムも出てくるし、サタンも出てくるし、神も出てくるし、いろんなことが出てきます。でもどんなにそういう言葉を使ったとしても、作り変えられていないということです。新しく生まれ変わっていないということです。新しく生まれ変わるということが大切なんですね。私たちはだから、政治的にどうのこうのということは、そういうことを言うよりも、何を祈らないといけないか、宣教師が送られますようにという祈りだと思います。で、そういうふうにですね、新しく生まれ変わっていないと人は本当に変わらない。今コーヒーアワーでピレモン書を学んでるんですけども、ちょっとピレモン書を開けてもらっていいですか。ピレモンへの手紙、新約聖書の435ページです。435ページにピレモン書があります。この中にですね、ピレモン書のですね、11節にこういうことがありますね。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。ということがあります。 役に立たないもの、つまりですね、このピレモンの下にはオネシモという奴隷がいたんですね。でこのオネシモがピレモンの元から脱走していきます。お金を盗んで脱走していきます。でも脱走していった、逃げていった先のローマでパウロに会って、彼は改心してクリスチャンになるんですね。でその後彼は何をしたかというと、パウロにずっと仕えていくんです。パウロの世話をしているんですね。変えられた人はどう変わっていくかということです。神様が私たちを変えてくださったわけですけども、変えられた人っていうのは変わるんですね。でイエス様を信じて生まれ変わる、新しく生まれなければと言いましたけども、この新しく生まれ変わる、これを新生、新しく生まれる、新生と言います。新しく生まれ変わったならば、まず新しく生まれ変わらなければいけないんです。神様は私たちを、この私たちをこうずっと大切に大切に大事に大事にこう作り上げていっているわけですね。でも神様の前に罪人であった私たちは、本当に神の器としては立つことができない。でもその私たちを神様は作り変えて、新しくイエス様を信じる者として作り変えてくださった。そして新しく作り変えられたものはどうなっていくか、今度はここでは役に立つものになっていくとあります。役に立つというのは、あいついいな、何かしてったらすぐやってくれるからということではなくて、神様にとって役に立つ、兄弟姉妹にとって役に立つ。それまでは自分のことしか考えずに、本当にこの物を盗んで出ていく、逃げていく、自分のことしか考えなかった人が、神様のために働く、神のために働いている人のために働く、自分をこう捨てていく、人のために尽くすものに変わっていくわけですね。新しく作り変えられるということは、変わっていく、そして神様の前にどう変わっていくかということが大切なんだと思います。私たちはただ単にイエス様信じました、これで終わりですじゃなくて、信じました、その次に私たちは変わっていかなければならない。で今も神様は私たちをろくろを回しながらですね、こう大切にこう作り変えていってくださっているということです。私たちは信じたそのままでいいというわけではなくて、やはり作り変えられていくということです。この前の祈祷会でですね、こういうお話をしたんですよ。10人のザラートに侵された人、つまり皮膚病ですね、重い皮膚病にかかった人がいたんですね。で10人、9人のユダヤ人と1人のサマリア人です。でその人たちが遠くからイエス様を見て、イエス様、私たちを憐れんでくださいって言うんですね。でこの10人は、10人の人に向かってイエス様は、一人一人に触るとか、一人一人のために祈るとか、そういうことじゃなくて、祭司のところに行って自分の体を見せなさいと言ったんです。祭司に自分の体を見せなさいっていうのは、そういうザラートのような重い皮膚病の人がですね、もしも清められたならば、あなたは あなたの体は清くなりました、もう社会復帰しても大丈夫ですと宣言するのは祭司なんですね。自分はもう治ったからもう大丈夫ですじゃダメなんです。祭司があなたは確かに体が清められましたという宣言をしないといけないんです。でイエス様はまだザラートに侵されたままの重い皮膚病の10人に向かって、祭司のところに行きなさいって言ったんです。で普通ならばイエス様、まず癒してください、まず私を癒してください、この病気を癒してください、それから行きます、癒されたら行きますというのが普通ですけども、この10人は10人ともイエス様の言葉をそのまま信じて行ったんです。これだけのすごい信仰だと思います。で途中で自分が清められたことが分かったわけです。だから彼らはイエス様の言葉をそのまま信じ、その力、その言葉には力があるということを信じているわけですね。で行ったわけです。途中で清められました。その時 サマリア人、一人だけサマリア人だったんですけど、その人だけイエス様のもとに帰ってきたんです。主を、神を崇めながら、主を褒めたたえながら、イエス様の足元にひれ伏したんです。主をありがとうございます、感謝したんです。イエス様は、私のことところに戻ってきたのはこの一人だけなのか、この外国人だけなのか、あとの9人はどうしたんだと言ったんです。たとえイエス様の言葉をそのまま信じるだけの信仰があったとしても、本当に救われるのは感謝しに帰ってきた一人だけです。彼の他の9人は癒されたらそれでいいというご利益宗教、この世の宗教です。そういう人は非常に多いんですね、世の中には。でも私たちは、私たちにとって教会に来る一番の目的は何か、主を礼拝することです。ありがとうございました、私のためにイエス様が十字架にかかり死んでくださいました、本当に感謝をいたしますですね。それが一番大切なんですよね。ところが9人は、治った、やった、祭司のもとに行って、さあ祭司様、私これだけ清められました、大丈夫ですよね、私はもうこれで大丈夫ですよね、世の中に出ても大丈夫ですよね、社会復帰しても大丈夫ですよね、そうですよね、それだけなんです。帰っていかないんです。イエス様のもとに帰っていかないんです。新しく作られたものにとって大切なのは、自分がこうされた、ああされた、イエス様の言葉を信じる力は俺にあるんだっていう、そういうことではなくて、癒された時に感謝します。主よ、ありがとうございます、あなたの皆を褒めたたえます、ひれ伏して感謝する、それが新しく作られたものの姿です。あ、信仰してよかった、病気が癒された、やった、全然で終わる、神様の言われたからその言葉を信じてそうなった、それだけの信仰はあっても帰ってくる信仰はないんですね。神様ありがとうございますという信仰はないんですね。イエス様は、9人はどうしたんだ、怒られてるんです。本当の救いっていうのはまさにこの感謝する思いです。癒されることよりも感謝します、あなたを礼拝しますということの方が本当に新しく作られたものの姿であります。そういう人っていうのはたとえ癒されなくても清められなくても主に従っていくんだと思います。9人は清められなかったら信じるものかっていうですね、本当にこの自分の損得感情で動いていってしまう。でもそうではないんですね。新しく作り変えられていく、私たちは今そのように作り変えられているんだと思います。損得感情ではなくて、本当に神様を礼拝する、神様を第一にしていくというふうに、私たちは今神様の御手の中にあってこう作り変えられていってるわけですね。どのように作り変えられていくかというと、聖書にはですね、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。良い行いをするために作られた、神様によって作られたんだったんです。今新しく私たちは作り変えられようとしていくんです。作り変えられて、私たちは良い行い、それは神様の前に良い行いです。何かいいことをするということではなくて、神様を礼拝する、神様に従う、神様を第一にする、神様のために自分自身を捨てていく、そのような行い、良い行いをするように私たちは作られていくんだと思います。私たちは今神の御手の中にあるということですね。私たちの、じゃあ生き方ってどういうふうにすればいいのかというと、イザヤ書の64章8節を開けていただけますか。イザヤ書64章の8節 イザヤ書64章8節、いいですか。イザヤ書64章8節、1276ページですね。そこにこうあります。しかし今主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの御手の技です。ここで何を言ってるかというと、このイザヤ、あなたは陶器師です。神様、あなたは陶器師です。私たちは粘土です。私たちは皆あなたの御手の技です。ということは、陶器師がこの粘土を使ってどのような器を作ろうとしているか、それに対して私たちはなんだかんだ言うことはできない。神様に全てを委ねて、神様、あなたは私を、あなたが本当に思うように、あなたの今思っている器に私を作っていってください、作り変えていってくださいという、神様に全てをこう委ねていく気持ち、心っていうのが大切なんだと思います。さっきローマ書で読んだようにね、私なんでこんな風に作ったんですか、私をどうしてこんな風にしてたんですか、なぜ私をこういう時代に生んだんですか、なぜこういう環境に私を置くんですか、そういう風にこう、なぜ私をもっと頭が良くしてくださらなかったんですかとかね。でも神様が陶器師として私たちを用いてこのように作られた、そこに委ねていくというふうな信仰を持つように、私たちを今作り変えていってるんだろうなと思います。じゃあ私たちを作り変えてどうしようとしてるんでしょうか。最後になりますけど、エペソ書4章、エペソ人への手紙の4章です。4章の11節から読んでいきます。エペソ人への手紙4章の11節、新約聖書の388ページですね。新約聖書388ページにありますエペソ書4章の11節から、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。11節にイエス、キリストご自身がですね、ある人たちを使徒、預言者、伝道者、牧師、教師としてお立てになりました。作り上げていってるんですね。一人一人を粘土をですね、一人一人の粘土をこういうふうに作り上げていく、この中に私は入ってませんとかそういうことじゃなくて、本当に一人一人をですね、このところにもないいろんな働きをするものとしてこう今作り上げようとされている。で、それは何のためかっていうと、12節に生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。キリストの体っていうのは教会です。教会を今立て上げようとしているということです、ね、ですから全てのことは教会を通して働きます。教会を通して主の働きがなされます。今日曜学校で使徒の働きしてますけども、パウロとバルナバが伝道旅行に使わされるのは教会が祈ってるからなんですね。二人にさえ行きなさいとは言ってないんです。教会に対してその命令を言われているんです。私行きますじゃないんですね。教会にそのことを言われているんです。教会を通して働かれる主なんですね。教会を立て上げる、それがキリストの体を立て上げるということです。一人一人が整えられていって、整えられて、 そして一人一人によって教会が立て上げられていくんだということです。そして教会を通して主の働きがなされていくということです。キリスト教の教会の中にも無教会という、あの内村勘蔵さんがそうですね、作り上げました無教会っていうのがあります。教会はいらない、教会でも集まるんですけどね、教会っていうのはここにありますよね、こう組織的なものです。今で言うなら、ここにあるような、使徒とかですね、預言者というのは今はいません。使徒はいません。やはりこの教会っていうのを一つの組織として作り上げていく。でそれは統一原理みたいにこう組織があって下から何かを吸い上げるとか、そういう組織ではないんですよね。私たちバイブルバプテストフェロシップというのに入ってますけど、バイブルバプテストフェロシップというのが一番上にあって、いろんな日本中にある教会にですね、何か命令するとかそういうことは一切ないんですね。バイブルバプテストフェロシップというのは教会の下で、教会が本当に教会を運営をしていくことができるように下でこう支えているものです。ですからこの組織的なものって言っても、そのなんか上から押さえつけるというものではなくて、教会の運営がスムーズにいくために神様はそういう組織を作られたということです。そしてこの教会というものを作られて、そしてその教会を通して作り上げて、でもその教会って何かっていうと、イエス様を主とする者たちの集まりです。そういう人たちがですね、本当に一人一人をイエス様は今作り上げて、その基礎とされていって、その人たちによって教会は成り立っていくということですね。ですから私たちがこう作り変えられていく、いや今神様の御手にあるんだ、そして作り変えられていって主の栄光を表す、その教会が作り上げていく、られていくということであります。ですからイザヤ書にありましたように、あなたは陶器師です、私は粘土です、粘土はあなたに対して文句を言うことはできません、全てをあなたに委ねます、あなたの御手の中に私はありますという信仰を持ってですね、どうぞ私を作り変えてください、私をあなたの思うように私を作り変えてくださいという信仰っていうのが一番大切なんだろうなと思います。それでは最後お祈りして終わりたいと思います。